ロックラッシュレディオ、続いては内田直孝の今日もしゃかりき。
夢とか簡単に口にできたのに、悔しさあふれるたび心で言葉を塞いだ。全てが報われわけじゃなかったとしても、ひたむきに生きる人を見て美しいと思った。
皆さんこんばんは、リズミックトイワールドボーカル内田直孝です。
スタッフの室尾です。
さあ今週も内田直孝の今日もしゃがりきやっていきましょう。
お願いします。
武道君お便りよろしくお願いします。
はい、ラジオネームチャンピさんからいただきました。
ありがとうございます、
お二人はこれをやると子供の頃に戻った気持ちになるなってことありますか？私は、最近ガリガリ君を半泣きで食べた瞬間に真夏の小学生に戻りましたといただきました。
なるほど、ちょっと待って、
はい、
その状況として、
はい、
その何やろ、ガリガリ君を半泣き、
はい、
半泣きで食べる状況ってどういうことだ。その美味しくて、
はい、
ってことなの？そのガリガリ君食べて、
はい、
その子供の頃思い出して懐かしいなっていう、そのエモみで、
はい、
涙がちょっと出てきそうになったっていう話。
あの僕的な解釈ですけど、僕は気持ち分かるんですけど、うん、あの知覚過敏が
ああなるほど
っていう可能性もあるかなと。
はいはいはいはいはい、
なるほど、ね、キンキンとなっちゃって、
ああ、
はい、
はいはいはいはい、いやありますよ、やっぱね、そのチャンピさん、
はい、
でも同じようなもんなんですけど、やっぱね、食べ物、
はい、
食べ物で子供時代に戻った感覚になるみたいなのはあって、
はい、ありますね。
そうだ、もう確実に私は2個あるんですよ、
はい、
2個ありまして、もともとはチキチキボーン、
あー、はいはい、ありますね。
チキチキボーンって言ったらもうお弁当に入ってる、う
ん、はい、
もうエースストライカー、
美味しいですよねあれ
エース級のおかずとしてね、はいはい、もちろん君臨していたような気がするんですけども、はい、それに加えてですね、
はい、
最近ね、あ、久々にと思って買って食べたら、
はいはい、
またやっぱ沼ってしまったのが、
はい、
ポークビッツ。
あもうこれまたお弁当の。
そうなんですよ。だからウインナーとかは、
はい、
やっぱこの常備して家でね、
はい、
まあ、簡単やし、ちょっとなんか朝食べたいけどめんどくさいなみたいな、
はい、
でもソーセージとか焼くのはめちゃ楽やんか。
そうですね、
だから常備してるんですけど、はい、まあ、なんかでも細いし、
はい、
こんなにやったらお腹いっぱいならへんなと思いながらも、
はい、
買ってみたんです、
はい、
そしたらなんかその子供の時とは違ってさ、子供の時は爪楊枝にほら3本ぐら
い
刺さってお弁当箱に入ってるみたいな、
はいはい、入ってましたね。
やっぱ、ね、大人になるとね、
はい、
大人食いができるんで、
はい、特権出ましたね。
もうあの20本ぐらいブワーやって、
はい、
でもねやっぱその量はさそんな多くないから、
はいはい、
でもなんかそのポークビッツを20本も食べれてるっていうのに、
はい、
その子供時代を思い出すプラス、
はい、
大人になってしまったんだなっていうその、エモさ、
エモさがね
を、両方楽しむことができますので、
はい、いいっすね。
そう、皆さんぜひともポークビッツ、
はい、
買ってね食べてみてください、
はい
はい、さあそれでは今週の一曲聴いていただきましょう。子供時代をねちょっと思い返しながらみたいな感じで聴いていただければと思います、
はい、
リズミックトイワールドでかくれんぼ。
な日々が楽しかったの。時が経って大人になって忘れたんじゃなく隠していた。あの日の僕を探す旅に出ようか。
いただいているのはリズミックトイワールドでかくれんぼです。さあここでリズミックトイワールドからライブのお知らせです。皆様のおかげでリズミックトイワールド主催フェス玩具大戦2025開催決定いたしました。開催日は去年と同じ我々の結成日である11月9日、今年は日曜日です。去年初開催、そして今年2年目を迎える玩具大戦、去年得た経験を生かしてさらに楽しいフェスにできるように心血を注いでまいります。追って詳細な内容は発表いたしますので続報をお待ちください。今年の夏は主催イベントが2つございます。まずは真夏のサンタクロースことギフトメンのツアー、その名もそれいけギフトメン2025。ギフトメンとは我々リズミックトイワールドと盟友であるマジックオブライフの2バンドで構成される合同バンドでございます。両バンドからは想像できないアゲアゲパーティーバンドとなっておりますので、ぜひとも遊びに来てください。そして15周年記念ガングハイの追加公演イベント、ガングハイエクストラリバース15も開催決定しております。各種チケット情報や最新情報はリズミックトイワールドのホームページや SNS など随時更新しておりますので要チェックでお願いいたします。さあ楽しい時間はあっという間、今週もお別れの時間となりました。いつものあれやっちゃいましょうか。
お願いします。
それではご唱和ください。内田尚孝の今日もしゃかりき。お相手はリズミックトイワールドボーカル内田尚孝と
武藤でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
ロックラッシュレディオ、続いては
ジョー RS の
スペースキャッツレディオ、リモートでの登場です。ジョン RS さん、こんばんにゃ。
こんばんにゃー。
よろしくお願いします。
毎回ジョンさんに一組のアーティストをピックアップしていただいているんですが、今回はどなたにいたしましょう。
キングオブロックンロール、エルヴィス。
おお、いいですね。
プレスリーって言わないで。
私ね、ずっとプレスリーさんって言っちゃってたんで、つい癖で出ちゃうんですけど、できる限りエルヴィスって言うようにします。
まあ、あの去年のクリスマスにもね、あの流しましたよね、
ブルークリスマスでしたっけ、
メリークリスマスベイビーか。
あ、全然違った。
ブルークリスマスはあのブライセットバージョンで、いつかね、いつか6日なのか流しましたけど。今回なぜここエルヴィスかというと、実は先日あの私映画を見てきましてね、ディズニー映画リロ&ステッチ、なんかその知らなそうなリアクションなんですか。
名前は知ってるんですけどね、
まあ見てないのね。
大ヒットですよ、もうとんでもないヒットになりましたね、あれね。もともとアニメーション作品でしたけど、リロ&ステッチっていうのはね、今回実写版ということで、私何気にステッチ好きなんですよ、あの青い体したこの犬に似てるような、コアラに似てるような、でも実はエイリアンっていうね、宇宙から来たんですよ。
歯がギザギザみたいな、なんか歯が、口が大きいあれですよね、あのブルーの。
あ、言いたいことは分かります、
分かります。ディズニー詳しくなくて、
気持ち分かるな。そうそう、歯がね、なんかこう何でもこう口の中に入れちゃったみたいな、ね、
なんか耳が大きい、違う、
耳がね立ってたり垂れてたり、
あ、やっぱそうですよね、なんかね、そうです、あ、なんとなく。
これがね結構素晴らしい作品でね、子供向けかなと思ったら、なんか大人でもちゃんと感動できちゃうね。実写の方がアニメ全然良いですね、私涙出ました、映画館で。
あ、そうですか。
そんでね、その、まあ、日本版のエンドソングっていう形でね、エルヴィスのバーニングラブが流れるんですけど、でトラビスジャパンというねアイドルグループあるじゃないですか、彼らが歌ってるんですけど、まあね、まあ、ここはあのスペースキャッチレディオなんでね、オリジナルのエルヴィスで行こうかなというね感じなんですよ。
なるほどね。
でステッチってね、あのリロ&ステッチってハワイが舞台なんですよ、ね、で リロっていう少女がいるんですけど、その彼女が住んでるハワイに宇宙からステッチが落ちてきた。あれーっつってね、流れ星かなと思ったらね、ステッチがねこう UFO で落ちてきたっていうね、そういう話なんですけど、
ざっくり。
あのね、ちゃんと綺麗な心をも少しでも持ってる人だったら絶対感動するはずです。大丈夫です、大丈夫です。でね、ここ、まあ、ここではそのエルヴィスなんですけど、映画の中でも結構エルヴィスの曲流れたりするんですよ。
あ、そうなんですか。
ブルーハワイのレコードが出てきたりね、いろいろしててね、でね、まあ、そんなつながりもある。73年の1月にね、あのハワイのホノルルで行われた事前コンサートがあってですね、これね、あの人工衛星を使って世界同時生中継されたビッグなショーだったんですけど、そいつを収録したアロハフロムハワイっていうね、アルバムからの音源で一緒に楽しんでみようかなっていうね。
ああ、なるほど、バーニングラブもね。
そうそうそう、バーニングをね、そうそう、ちゃんとハワイつながってますからね、行ってみましょう。
はい、
行ってみよう。
曲紹介お願いします。
はい、エルヴィス・プレスリー、Burning Love。
Lord Almighty, I feel my temperature rising. Higher, higher, it's burning through to my soul. Girl, 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 you're gonna set me on fire. My brain.
エルヴィス・プレスリーでバーニングラブでした。
はい、 いいですね、やっぱりエルヴィスね、
かっこいい
なんかあの、歌声が色っぽい。
そうなんですね。
こ
うセクシーでないとね、ロックンロールはねいけないですね、
いい曲ですしね。
でも エルビスっていうとね、私ね、お話したことあるかもしれないけど、昔原宿にラブミーテンダーっていうエルビスのお店があったんですよ、
うん、
あのレコードをはじめグッズを売ってるね、そこで働いてたことがあって、
うん、言ってましたね、
30年ぐらい経つのかな、
うん、
そこで当時ほらまだ30年前ですから、インターネットなんて全然あったのかなかったのか、もしかしたらパソコン通信って言ってた頃かもしれないですね。なんでこうお客さんに商品が入荷するとお知らせするのが電話なんですよ、
うん、
分かりますか、今考えられないですよね、ちいちこう電話して、
うん、
商品が減りましてとか言ってご注文の商品が減りましたとか言って、うん、
本当にそう言ってたんだね。
そうですよ、そうですよ、うん、まあ頼んでた人はその息子さんなんですけど、
うん、
困ったことにそのおかんが出ちゃったんですよ、
うん、
大概な年齢のご婦人でね、こちらエルビスプレスリーショップラムイテンダーですけどって言ったら、はぁとか言われて、はぁエルビですかって言われて、もう困ってしまったわけですね。
それがオチですか？
いや違いますよ。オチというかね、話がそういう思い出メモリーです。
いやいや、
いや私の話はオチはないですからね。
自信満々で言う。
自信満々、マングマング。
了解いたしました。
わかりました。
ね、今日は不朽の名作という大ヒットの数々、一つの時代を築いた、時代を作ったエルビス・プレスリーさんを取り上げていただきました。ジョン・アリスさんでした。ありがとうございました。
エルビでした。
はい。ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
米津玄師の今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメダネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢結衣です。
このコーナーはプロレスラーの私米津とアイドルの結衣ちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、もうね6月も終わり、ね、今年もね半分過ぎちゃいますけど。
は、半分、
半分ですよ。もうあと半分しかないですよ。
半分か、
早かったね。
早かった。
そんなねゆうちゃんは結構激動なねこの上半期だったんじゃないですか。
上半期激動でしたね。
激動ですよね。なんかもうこっちが情報見てもって驚くことばっかりで、
本当そうですよね。
本当ですよね。
すごかったです。だから、うん、もう気づいたら半分って感じですよね。
そうでしょ。そうだよね。なんか
もう本当アンタイトル年明けてから体制が4人体制に変わって、うんうん、3月から5人になってみたいな、
うん、そうですよね。
もうずっとバタバタしてたんで、
うん、
あっという間でしたね。
でもなんかみんなねあんま見に行かせていただきましたけど、
はい、ありがとうございます。
本当にね一体感があってね、いいチームになったなっていうね、思いますよね。
そうなんですよ。でも本当にもうライブも、
うん、
結構あったし、
うん、そうですよね。
その間にレッスンとかも結構やってたんで、
うんう
ん、会わない日の方が少ないぐらいだったんで。
そうかそうか、そうだね、うん、誰よりも一緒に、まあ、戦友みたいなもんですよ ね、
すね。
誰よりも一緒にいてね、戦っていくね仲間ですからね。
そうそう、結構ずっと一緒にいたからですかね。
ねえ、でも本当にね素晴らしいパフォーマンスだったし、本当なんかねワンチームになってるなと思ってね。
嬉しい、
ね、すごかったです。本当ね、もしこのラジオ聞いててね見に行ったことない方、ぜひぜひね一度ね、ゆいちゃんたちのライブね見に行ってほしいなと思いますけどね。ね、あとどうですか上半期は。車の運転もねあんまりあれか、ちょっとずつはしてるけど。
そうですね、そんな遠出とかはできなかったんですけど、ちょこちょこ近所とかは前結構ほぼしてますね、う
ん、そんな忙しかったらちょっと遠出できないですよね。
できないです ね、 ね、
でもやっぱ慣れるように毎日のように運転して、
はい、結構運転してます。
まさか片手運転とかしないですよね。
やばいやばい。
片手でくるくる、
まだ初心者マークをね
くるくる回してる人いるじゃないですか。
できないですよ、怖くて。
できないですか。ちゃんとあれですか、8時20分でしたっけ、何でした
っけ。10時10分
か。
10時10分ですよ。
8時20分、
結構な
下の方
になっちゃう、ね、
トラックのうんちゃんみたいな申し訳ないになっちゃいますが。あ、そうかそうか。いや忘れてるもんですね。
危ないですよ。
私は人差し指1本で運転します。
あ、すごい。
そんな危ないですよ。
危
ない。人差し指引っ掛けてね。
怖。
危ないです。そういうのは危ないですからね。
危ないです。安全運転を気をつけてね。
でもどうですか、 今年の後半はね、どっかそれ車で行きたいなとか。
本当なんか、うん、ちょっと夏は、うん、ちょっくら休みがあるみたいな噂が
流れてる。
流れてるんですよ今。
なるほど。さあじゃあ車でどこ行くか。
だからそうそう、ちょっとどっか行きたいなと思ってるんですけど、うんうん、でも怖いですよね、やっぱり遠出ってなると。
遠出もね、どのくらいまで行ったことあります？1時間運転したことある？
あります。
1時間はある。
でも高速とか運転したことないんですよ、
ね、ああそうなんだ。下道で1時間と高速で1時間とね、やっぱだいぶ行ける場所が変わってくるんで。
違いますよね。
でもね、あの首都高じゃなければ高速ってほぼほぼまっすぐですよ、
うん、へえそうなんだ。
そう、ほぼほぼまっすぐ、一番左の車線走ってれば、まあ、
まあ、
なんとも。
初心者マーク貼ってれば大丈夫です。
全然こっちが避けてきますから。
あ、そうですよね。
そうですそうです。
私もう運転しながらすごい喋っちゃうんですよ。
え、それ誰とですか？
なんか他の車と。
どういうこと？
え？
なんかカーズの世界。擬人化されてるけど大丈夫ですか？
じゃあ他の車の人と喋っちゃうんですよ。
他の車の人とどういうこと？
狭い道で対向車とか来る、はい、あ、ごめんなさい私避けれないんですよって言って。
なるほどね。
ごめんなさい私避けれないんですけどどうします？はい、って。
ああ。
ちょっと待っときますねって言って。
ああ、わかりやすい。
一人でずっと喋って。
そうしたらそういう顔してるから向こうも、あ、この子多分これ来ないんだなってわかるじゃないですか。
止まっときますみたいな。
あ、いいですね。
結構喋りながらやっちゃうんですよそういうの。
でもあのちゃんと前にも目立つ子に初心者マーク貼ってあるんです
よ。
あ、じゃあまあバッチリですよ。
貼らないと。
じゃあもう必ず避けますから。
怖いから。
そう、初心者の人にそうね、あのクラクション鳴らしたりとか、うん、ダメですから、
ね。ダメですよね。
そうですそうです。
だから初心者マーク外せないなと思って。
ああでもね、2、3年貼ってる人いますからね。
あ、やっぱりそうなんだ。私もそういうタイプかも。
うん。でもまあいいんじゃないですか。
なっちゃうかも。
うん。いつまでもこう初心を忘れないみたいな。
あ、大事ですよねやっぱり、
はい。あとはみんな気をつけてねっていう。
気をつけてねって
なりますよね。そういうのになりますからね。そうそう、いやいいと思います。それでじゃあどこに、海でも行く感じですか？
いいですね海、
うん、
いやでもやっぱ車あると広がりますよね、
うん、そうなんですよ、
選択肢の幅が
本当に。
なんか今までは、
うん、
電車で行かなきゃいけないんかみたいな、
うんうん、
であんま出てなかったんですけど、はい、ちょっとやっぱアクティブになりそうですもんね。
そうですよね。海だったらだって電車で行ったらちゃんとねシャワー入って着替えてってるんですけど、もう俺はもう男だからあれですけど、若いうちなんかあれですよ、海入ってそのままもうなんていうんですか、椅子にタオル敷いて、
うん、
そのまま帰ってきたりとか。
え、やだ。
だ砂だらけ。
やだやだ。車が？
車が。
やだやだやだ。
でもなんか海行ったぜみたいな感じがあるじゃないですか。
確かにありますね。
それもちょっとなんかなんていうんですか。
そっか。
すげえ砂だらけって言われるか、
うん、
え、どっか行ったのってなるかっていうので。
あ、そっか。
そうなんですよ。
やだな砂だらけは。
でもほら、助手席は砂だらけじゃないかな。
あ、運転席だけ？
運転席だけです。
一番嫌じゃないですか。運転席はやっぱ自分が運転するんだから、はい、綺麗に保ちたいですよ。
もう自分のゾーンですからね。
そうですよ。
そうですね、うん、じゃあそういう若い時みたいなのはまあしないようにしてね。
そうですね。
じゃあ現地集合でどっか行きますか。
え現地集合でね。
現地集合でしょう。
あ、そっか、
はい、方面も全然違うし。
そうですね。
じゃあみんなでね、うん、日にち決めて、うん、このラジオニスタの方と
あ
みんなで現地集合で、
現地集合でね、
ね、海の日を、ね、決めて
現地解散、
現地解散。トークはするかしないか分かんない、
うん、しない、
いる、
あ、しない、しない、トークもしない、
あ、いたみたいな、
いた、
あ、こんにちはみたいな、うん、あ、どうもって終わり。
終わり。
あ、すごい回になりそうですね。
何の回、
すごいオフ会、ね、そうそうそう、ちょっと楽しみにね、うん、あのぜひ企画したいと思いますので、はい、皆さんをね楽しみにしておいてください。
お願いします。はい、
それではそろそろ1曲いきましょう。ゆうちゃん、曲紹介のお願いします。
はい、アンタイトルの新曲聴いてください、ムーンウォーカー。 きいただいている曲はアンタイトルでムーンウォーカーです。
さあこの曲どうですか、皆さんの反応は。
いやこの曲は結構しっとりめで、うん、もう楽器がすごいゴージャスになってるんですけど、うんうん、まさにこれアンタイトルのその上半期にあった出来事を表してくれてる楽曲になってて、
はい、いい曲をかけますね。 いいタイミングで
そうなんですよ。
もうだってライブ見たらさ、ゆいちゃんの MC 力もすげえ上がってるし。
いや上がってないですよ、もう大変だった MC どうしようと思って。
すごかったですからね本当ね、皆さんも、ね、おそうそうって今うなずいてる方も、ね、いると思いますけど、すごいね。
そうなんですよ、ね、いろいろあったけどそのままでいいんだよっていう、うん、
はい、
曲なので、
いや素晴らしいと思います。
結構噛み締めて歌ってます
ね。皆さんね、もうぜひね、まだ聞いてないという方はね、はい、ぜひぜひチェックしてもらいたいなと思います。
お願いします。ということでアンタイトルでムーンウォーカーでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルのネオンフューチャリングナオト&リュウイチを聞きながらお別れのお時間となりました。さあゆうちゃん、今回どうでしたかね。
いや上半期本当に怒涛だったんですけど、うん、はい、ヨネさんはどうでした。
いやそうですね、やっぱりね、今度あの8月の25日に30周年の記念大会ですけど、うん、はい、それのやっぱ下準備とかも
大忙しですよね。
始まってて今はあのちょうどねポスターとか持ってチケット持って
すごい
動いて、そうですね、あとはまあ子供がね半年経てばどんどん大きくなるじゃないですか。
そうですよね、
私たち大人、まあ、大人っていうかもおじさんですけど、うん、おじさんの半年とね、小さい頃なんとして全然違うから、
成長がすごいですもんね。
だえもうこんなになったみたいに
すごい
なるんでね。そうだからね、毎日をね噛み締めないとねいけないなとね、今しかない瞬間をね、うん、見たいし、うん、ね、あの喋りたいしっていうのがねあるんでね、その、まあ、忙しさの中にもそういうことで、まあ、幸せ感を感じてるっていうような上半期ですね。
すごい素敵な上半期、
ありがとうございます。こう、ね、後半もね2人ともね、はい、全力で、
はい、頑張ります。
突っ走っていきましょう。このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメールを送ってください。
はい、じゃあゆうちゃん何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルは7月の4日金曜日に川崎クラブチッタさんでオールナイトライブがあります。皆さんぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。
ノーの方はですね、7月の19日20日と25周年記念大会ございます。19日の方は夕方6時半、20日の方は昼の11時半ゴングです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
ロックラッシュレディオお別れの時間です。
はい、
今週も90分レギュラーの皆さんとお送りしてきました。
はい、
ロックラッシュレディオはホームページから、この番組のホームページから1年以上結構長く過去の放送をお楽しみいただけるようになっていますので、好きな時間どうぞクリックしてみてください。はい、また各コーナーへのメッセージもお待ちしています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。
よろしくお願いします。
グーミーのドントクライを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたくみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。